今日も始まりました木漏れ日の音テラス、パーソナリティのゆかです。音や言葉を通じて日々の気づきや今話したいことをお話しします。今日も穏やかなひとときをお過ごしください。本日の放送は、あなたはどのグループ？ダイナミックな集団チームトラウについてお話します。はい、皆さんこんばんは。本日もいかがお過ごしでしょうか。私はですね、今週ちょっといろいろありすぎて怒涛の一週間だったんですけれども、皆さんはどうでしたでしょうか。まず私はですね、この月曜日から車のバッテリーが上がってしまって、会社に行けないというハプニングが起きました。バッテリー自体はですね、去年の夏頃に、交換しているんですけれども、最近こうポツポツとですね、なんか上がってしまうという現象が起きていて、ディーラーさんでも見てもらってるんですけれども、全く原因がわからず。というのも、バッテリーは良好で問題がない状態。そして、その他になんか影響しそうなところを見てもらうんですけれども、特に異常がない。で、電気系統だとか、このデータで見れる範囲も見てもらっても、エラーとかは特になく、異常がない。このバッテリーが上がった当初ぐらいはですね、ああ、ちょっと今日はご機嫌斜めなのかなと思ってたんですけれども、頻度が高くなってくると、やっぱりなんかあるのかなと思ったりしてしまいますよね。まだこれという原因にはたどり着いてないんですけれども、また、近々見てもらう予定にしているので、そこで原因がわかるといいなと思ってます。もうすぐ車検っていうのもありますし、そこでまた見れる部分もあるのかななんて思ったりはするんですけれども、ディーラーさんも手を焼いている状況ですね。もう月曜だけじゃなくて、この金曜日もまた上がってしまったりして、月曜日のデジャブと思ったんですけれども、こんなこともあるんだなと思って、冷静に対処してですね、過ごしていたんですけれども、なかなか車社会というのか、私の住んでいる地域は車、がないとですね、ちょっと生活が不便なので、なんとか原因を突き止めてですね、また元気に走ってもらいたいなと思っています。車はさておき、忘年会シーズンということで、私は木曜日は東京、そして土曜日が神戸での忘年会ということで、東へ西へとですね、また新幹線を使って飛び回っておりました。本当は間の金曜日にですね、会社の忘年会もあったんですけれども、そちらは欠席にさせてもらって、プライベートの忘年会っていうのをですね、存分に楽しんでおりました。会社では、いつもイベントとかはですね、主催側でやることも多いですし、私はその役目をもう十分にやってきました。ということで、これからはですね、もっと自分のことを優先しようと決めて、今回は欠席にさせてもらった次第です。行きたくないとかそういうわけじゃなくて、タイミングがちょっと重なっちゃったなっていう感じなので、協力できるところは協力しつつ、 またやっていきたいななんて思ってます。あとはですね、まあ忘年会が続いていたということよりも、この木漏れ日の音テラスが1周年だったというのが一番の大きな要因というのか、まあ、自分にとって大事にしたい日だったということで、まあ、お休みにしたというような感じが強いですね。まあ、みんなにとっては、全然関係ないんですけれども、私にとっては、まあ一年続けたという大事な一周年ということで、それをお祝いしたかったわけですね。まあ今までだったらなかなか、自分を優先するよりも、まあみんなとという時間を大事にしたかなと思うんですけれども、今年は自分を優先できたっていうことをですね、まあ、褒めたいななんて思います。はい。私は、まあ、この木漏れ日の音テラスの1周年をお祝いしつつ、木曜日、土曜日と仲間にも会えて楽しい時間を過ごせていたんですけれども、なんかやっぱり楽しい時間はあっという間に過ぎまして、本当に予定が終わったらもうそのまま帰ってくるみたいな、そんな感じでいつも日帰りでですね、その予定だけこなして帰るみたいなのが最近の私の旅というのか移動になってるんですけれども、まあまたみんなにも会いに行きたいなと思います。まあ本当にいい忘年会の時間でした。あとですね、ちょっとどうしても言っておきたいことがありまして、これは今までの話の流れとは全然関係ないんですけれども、サッカーですね。やっぱり、これは伝えたい。ジェフユナイテッド千葉の皆さん、J1 昇格おめでとうございます。いやー、感慨深いですね。17年ぶりにジェフが帰ってきます。そして、21年ぶりにオリジナル10、オリテンと呼ばれるチームが再集結します。いや、来年大きな転換期を迎えるこの J リーグに役者が揃ったという感じで、新たなドラマが始まるんではないかと私はワクワクしています。いやー、本当に楽しみですね。まあ、いろいろ言いたいんですが、まあ、この辺にして、そろそろ本題に入りたいと思います。今日はですね、前回に引き続き、四柱推命の天中殺グループを見ていきます。それでは今日は天中殺グループの第5弾ということで、トラウ天中殺の皆さんを見ていきます。このトラウ天中殺っていうのが一体どこに書いてあるのかっていうのをですね、先にお伝えしたいと思うんですけれども、まず、名刺をご用意ください。こちらどこのサイトで見ていただいても大丈夫なんですけれども、その中にですね、天中殺と書かれている箇所があると思います。今日はそこの上段を見てください。そこに、漢詩ですね、が書かれていると思うんですけれども、その干支がですね、トラウと書かれている皆さんが主役になります。この天中殺グループでは、恵まれているところ、そして不足しているがゆえにこだわってしまうところを見ていきます。今日見ていくトラウの皆さんは、なんともダイナミックな集団です。チームトラウの皆さんの恵まれている部分は、 現実世界、そして家庭になります。なんといってもトラウの人たちは大物感があり、この人に任せておけば何とかしてくれそうという勢いを感じさせてくれるところがあります。いやー、大物感が漂うだなんて、たなものではないですよね。いやー、かっこいい。まあ、一度くらいは言われてみたいものです。また、大胆な発想と行動力が持ち味で、走りながら考えていく人たちも多いですね。裏方というよりかは、自分が主役となって動くことが合う人たちです。そして、一人で動いていくというよりかは、周りを巻き込みながら物事を進めていくのが特徴です。反面、不足しているからこそこだわってしまうのが、友人、母親、兄弟になります。まあ、トラウの皆さんは、何かを受け取って、それを拡大させていくパワフルさがあります。守りよりも、どちらかというと攻めが得意な人たちですね。あとは、サルトリの皆さんと似ているところがあるんですけれども、トラウの皆さんもですね、二代目、三代目運というのがあります。まあ、受け継いだりだとか何かを引き継いだりというお役目も多そうです。パワフルさはとても素敵なところなんですけれども、仕事人になりがちなところがありますので、休む日をしっかりと決めて休息することも大事にしていただきたいと思います。はい、今日は四柱推命の天中殺グループ第5弾ということで、チームトラウの皆さんを見ていきました。それでは今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。この後も素敵な一日をお過ごしください。また次回の放送でお会いしましょう。それではまた。